聖書は天地創造物語から始まっております。神は6日にわたって創造の技をなさったわけですけれども、その一番最後が、人間の創造でありました。いわば神の創造の技の最終目標は、人間を創造するということであった、そういうことがまず言えるだろうと思います。で、26節に、こういうふうに書かれております。我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うものすべてを支配させようと、こう神はおっしゃったというわけです。で、人間はこのようにして、神に作られたというわけですけれども、この聖句を、お読みになって、皆さん、どんな感じを受けられるでしょうか。で、まずここでですね、神が自分自身のことを我々というふうに表現、複数形で表現をしているということにまず気がつかされるわけです。で、神様はその我々というふうにこう複数おられるのか、キリスト教の神っていうのはこのただ唯一の主というか神であって、この一神教であるはずなのに、なぜここで神はご自身のことを我々はというふうに、我々というふうにその複数形で自らのことを表されるのか。で、そういうことが実は大きな議論を生み、いろんな解釈っていうものがこうなされてまいりました。で、例えばですね、その解釈の一つとしては、神様っていうのは、私たちキリスト教では三位一体の神を信じるわけですね。父、子、聖霊なる三位一体の神でありますから、その天地創造の時に御子イエス・キリストと聖霊がその父なる神と共にいて、そしてこのようにこう話し合っていたから我々というふうな表現になっているんだっていうふうな、そういう解釈がありますけど、しかしそれはこれは旧約聖書の創造物語ですから、キリスト教はそれも後ですから、そういう解釈っていうのは少し無理があるわけですね。で、他にはその、一般的に、学術論文などをこう書くときにですね、よく私はではなくて我々はっていうふうな、そういう一つのこう問題を定義してその、こう論述をするっていうふうな手法がある。そういうところからこのなんていうのか、こう自らの尊厳を表す場合に私たちは、我々はっていうふうなその表現をするっていうことがこうある、それに似ているんだっていうふうな解釈もあります。で、他にもいくつかありますけれども、多少無理のあるものも多いようなこう気がするわけですね。で、そういう中でなんとなくこう納得がいく一つの解釈としては、このようなものがあります。旧約聖書の中にですね、こういう我々というふうな表現をとっている、そういう箇所がこういくつかこう見受けられるわけですけど、で、そういう箇所をこう探っていくと、いずれもその箇所っていうのは神様が重大な決断をなさるときに我々はとか、あるいは我々にっていうふうな複数形で自らを表現していらっしゃる。で、そういうことにこう気づかされるわけであります。例えばこの創世記で言うならば11章のあのバベルの塔の物語があるわけですね。神に反逆するその人間に対する神の言葉がこう述べられている部分で、この我々は下っていって直ちに彼らの、すなわち人間の言葉を混乱させ、互いの言葉が聞き分けられるようにしてしまおうっていうふうに神様はそうおっしゃった。我々は下っていって、天から下っていって人々を、人間を混乱させようじゃないか。そうでないとあの高い塔が、バベルの塔が自分その天に至るまでのものをこう人間が 作って上り詰めようとしている、まあ、そういうことをこう批判するときに我々はっていう表現が出てきますし、他の箇所を見るとですよ、旧約聖書のこのイザヤ書ですね、あの預言者イザヤが証明を受けた物語、有名なイザヤ書の6章で、まあ、神がこんなふうに言われた。誰を使わすべきか、誰が我々に代わっていくだろうかっていうふうに神がこう相談をしている。その言葉に対してイザヤが、私がここにおります、私を使わせてくださいっていうふうに述べたことで、まあ、有名なそういう箇所がイザヤ書の6章にあるわけですけど、そこでもですね、そういうふうに我々にっていう言葉がこう使われている。すなわち神が自らに問いかけ、まあ、いわば自問し、そして熟考し、極めて重大な決断をなさるときに、我々はというそういう複数形で神はご自身を表されているということが、まあ、わかるわけです。で、そう考えると神がですよ、ここでご自身にかたどって、あるいはご自身に似せて人間を作られたこと自体が極めて重要な意味を持つ神の大きな決断であり、あるいは人間に対する期待のこの現れというかですね、そういうものであったということをまず私たちは受け止めたい、そのように思うのであります。神は我々にかたどり、我々に似せて人を作ろうとこうおっしゃった。人は神に似たものとして作られたんだとこの創造物語は告げております。で、これは他の動物にはない人間だけに与えられた、まあ、栄誉であると言ってもいいと思います。で、この箇所から人は神の像、あるいは神の似姿として作られた存在であるというふうに昔から表現されてまいりました。神の像とか、あるいは神の似姿というのは一体じゃあ何なんでしょうか。で、この議論もいまだにまあ決着していない、まあ、一つのまあ問題であるわけです。文字通りの意味でですよ、人間は神に似た顔形をしているんだというふうな、そういう解釈もありますけど、あるいは神は私たちと同じようにこう直立歩行をする、そういうお方だとか、そういうものもありますけれども、新約聖書の中で神を見た者は一人もいないというふうに書かれていますし、まあ、実際そうですから、これもはっきりしたことはわからないわけです。おそらく顔形のことではないだろうと、そのように言っていいと思います。で、この神の像とか、あるいは神の姿という言葉が、じゃあ聖書の中でどのように使われているのか、そのことを探っていきますと、同じくイザヤ書の40章の18節にこういう言葉が出てくるわけですね。お前たちは神を誰に似せ、どのような像に仕立てようというのか。旧約聖書の1125ページにそのように書かれております。お前たちは神を誰に似せ、どのような像に仕立てようというのか。これはもう言うまでもなく偶像のことを言ってるわけです。像を刻んでそれを神とするっていうことを聖書は固く禁じている。すなわち目に見えるものが神になっていくことを聖書は許さないわけであります。で、しかしその聖書がですよ、一方では人間が神の像として神に似せて作られた存在だと語る、これは一体どういうことかっていうことをやっぱり思わされるのであります。まあ、古代の社会においては王を神の像とか神の似姿とする、そういうケースがまあよくあったようです。まあ、言うならば日本の天皇制もまあ、それと同じであると言ってもいいかもしれません。で、エジプトではですね、 太陽神の似姿が王であった。でその意味では王というのは神なんですね。でけれどもメソポタミアでは元来王は神ではなくてあくまで神の意思を実行するもの、神の意思を遂行するものに過ぎず、神の意思を理解しそれを汲み取って実現する人物、まあ、言うならば神の唯一の代表者というか、あるいは代弁者、代行者としての神の似姿なんだというふうに、まあ、考えたようであります。でこのまあ創世記の一章が書かれた背景っていうのがまた重要になってくると思うんですけれども、おそらくまあこの創世記の一章は紀元前の586年以降ですね、バビロン捕囚というイスラエルにとって本当に大きな苦しみの時代というものがあったわけですね。この国家が滅び、そしてバビロンにこう連れて行かれる、そういう時代にメソポタミアのバビロンでこの創世記の一章がおそらくこう書かれたのだろうと言われております。でこれはまあ先ほど引用したイザヤ書の40章以降の著者もご存知のように第二イザヤというふうにこう言われて、このバビロン捕囚と同じ時代にこう書かれたのがそのイザヤ書の40章以降であるわけですね。時代がまあ重なるわけであります。神の民イスラエルがバビロンによってまあ滅ぼされて、捕囚の民として異国の地で辱めを受け、そして苦しみを味わっている。でその最中にこの創世記の一章の創造物語がまあ書かれた。お前の神は一体どこにいるのか。そのように異国の地バビロンでその自分たちを支配する者たちからこのあざけられ屈辱的な立場に置かれていたイスラエルの民がですよ、こういう創造物語を書くことによってバビロンでその当時行われていた偶像礼拝っていうものを否定し、自分たちのその支配者をまあ拒否している、否定をしている、これが実はこの創世記の一章が書かれたおそらく背景なんだろうと思われるんです。イスラエルの民には自分たちは神に選ばれた特別な民であるという、まあ、そういう信仰というものが強くありました。でそれは彼らを通して全世界が神の祝福に預かるためであった。すなわちイスラエルは本来祝福の源になるようにと、そのようにして神に選ばれたにもかかわらず、彼らはその神の選びを忘れ、偶像礼拝にふけり、世の富とあるいは権力を追い求めていつしか歩むようになってしまった。選ばれた恵みに応えることをしなかったその結果として、国を失い捕囚の苦しみを味わわなければならなくなった、そんなふうに言えるだろうと思います。でその自分たちの過ち、罪、そういうものを深く見つめ受け止めているのがこの聖書という書物だと思います。信仰の父アブラハムの選びと出発に始まって、エジプト脱出と、それから40年に及ぶあの荒野の放浪ですね、そして国家の滅亡、そういう歴史をイスラエルの民は刻んできたわけですけれども、その長い長いその歩みの中でなぜ自分たちの国が滅んだのかということを彼らは真剣に振り返り、そして検証したわけであります。それは言うならばですよ、今の私たちの国、第二次大戦から70年ちょっとこう経過した 私たちの国ですけど、一旦はあの戦争の反省に立ってこの再出発をしたにもかかわらず、今のその政治の主だった人たちの一部の中に、このいわゆる公国史観に基づく日本の繁栄あるいは栄光を回復するためにです。多民族を見下し、自国民の誇りを取り戻そうとする動きっていうものがあちこちにこう見られるようになってきた。で、そのためには歴史を修正することさえも良しとするというですね、そういう動きというものとは全く逆のこの行為っていうか、そういうものをこうイスラエルの民はしたんだろうと思うんですね。ある意味でイスラエルの民は自虐的にとも言えるほどに、徹底的に自分たちがいかに罪深い人間であり神に背き続けてきたのか、そしてその結果としての神の裁きと国家の滅亡という事実を彼らは深く受け止め、神に許しを乞い求めるようになっていった。そのことがこの旧約聖書を読むと伝わってくるのであります。で、そういうイスラエルの民に向かって神が語りかけたのがこの創世記の一章であり、先ほどのイザヤ書の40章の言葉もそうなんです。そこに書かれていることはすでに学びましたけれども、天地をお作りになったのは神であり、時間も空間も生きるものすべてを神様はお作りになり、そしてそれを良しとし祝福されたということでありました。で、今日のところで人は神の像として神に似せられて作られた、そういうことを語るわけです。先ほど申しましたように、オリエント、古代のオリエントでは王が神の像として作られたのだという、まあ、そういう、まあ、考え方がありましたけれども、ここではですよ、王が作られたとは書かれていない。王ではなくて神は人を作られたということが言われている、そのことに注意をしなければならないと思うんです。王を作りすべてを支配させようとは言われていない。イスラエルの民からすれば自分たちの国家を滅ぼし殺戮行為をしバビロンに連れ帰って今なお自分たちを苦しめているあのバビロンの人たちもまた神の像に似せて作られた自分たちと同じ人に過ぎないということ、そこにはいわば敵も味方もないわけです。あるいは支配者も奴隷もない、そういう姿っていうものをこの創世記は描いているわけです。一人一人の人間が尊い本当に大事な神の被造物であり、すべての人間が自由なあるいは尊厳を持った王的存在なんだ、そういうことがここに書かれているのではないか。そこにこの聖書のすごさっていうものを思わずにはいられない思いがいたします。神はそのように私たち人間をお作りになり、そしてすべてを支配させようと言われた。で、この支配させよう、支配するっていう言葉は何かこう強いイメージを持ちますけれども、この支配するというまあ言語ラーダーっていう言葉は、これは支配するという意味と同時に導くという意味でも使われる言葉だそうです。すなわち王は牧者として群れを導く、そうした使命が与えられているのだ。あのダビデ王ももともとは羊飼いであったわけですね。つまり神がここで私たちに求めておられることってのは、 神がお作りになったすべてのものを私たち人間が神の業の代行者としてすべての命を本当に大事に守り、神が良しとされたこの自然界を含めてですね、それを維持管理していくこと、そういう責任というものが人間にあるんだということを明らかにしていると思うのです。それはあの詩編23編にありますように、良き羊飼いが群れを緑の牧場にこう伏させ、憩いの身際に伴われ、そのようにしてすべて命のあるものが大事に尊ばれ、恵みと祝福に預かることができるようにと、あるいは死の影の谷を行くときも決して離れることをしないで守り通す、でそういう意味がこの支配するっていう言葉の中には含まれている。そういう使命を、神様は私たち人間にお与えになった。でしかもそれはいわゆるこの世の王と呼ばれる力のある人にだけ委ねられたことではなくて、私たち一人一人にそのような使命っていうものを神様はお与えになったんだと受け止めてよいのではないだろうか、そのように思います。聖書において神が人間に求めておられる生き方っていうのは、この世の王のように権力を自分に集中させて、自分勝手に意のままに欲望のままに振る舞うこととは全く逆のことなのであります。私たちはこの8月ですね、この平和を祈り求める、そのような月をこう迎えたわけです。人間が欲望のままにあらゆるものをこう支配していく、でそのことがいかに平和ならざる状況っていうものを作り出しているか、でその意味で私たちは聖書の言葉を通して神の言葉に聞かなければならないと思うのです。今日のこの29節のところにこのようにあります。見よ、全地に生える種を持つ草と種を持つ実をつける木をすべてあなたたちに与えよう。それがあなたたちの食べ物となる。地の獣、空の鳥、地を這うものなど、すべて命あるものにはあらゆる青草を食べさせようと、こう記されております。ここで神はあなたたちに与えようと、あるいはあなたたちの食べ物になると、このようにこの語りかけているわけですね。神は私たち人間をあなたたちというふうに二人称で語りかけてくださる、呼びかけてくださる方なんだ。でそうすると、この最初に戻りますけれども、神にかたどって、あるいは神に似せて神が人を作られたというのは、それは神と人間の関係性というものを表しているというふうなことになると思うんです。それは他の動物、他の生き物には見られない、人間だけにしかない、いわば光栄であると思います。神は人間を、私たちを人格的な関係の相手としてお作りになり、人間に呼びかけられ、語りかけられ、そして人はそれに応えて生きていく存在なんだということです。人間っていうのはそのように作られたんだ、創世記はこう語っているのではないでしょうか。しかもここで神がですよ、あなたたちというふうに呼びかけているのは、決してこう特定の人ではなくて、すべての人のことであり、そこには何ら差別もなく、皆等しく 尊厳あるものとして神に作られたということを明らかにしていると思うのであります。けれども現実には私たちはその神の御心っていうものを理解できずに罪を犯しながら生きている、まあ、そういう弱い存在であります。ですから私たちはやはり導き手を必要とする、いやキリストを必要とすると思うんです。でこのキリストっていうのは、これはヘブライ語のメシアのギリシャ語の表現ですね。そしてメシアっていうのは油注がれたもの、すなわち王のことを指すわけです。イエス・キリスト、すなわちイエスこそが誠の王である、そのことを信じるのが私たちキリスト者だと言えます。以前にも引用しましたけど、その王であるキリストイエスは、あの福音書マルコの10章で、異邦人の間では支配者たちが民を支配し、偉い人たちがこう権力を振るっているけれども、あなた方の間ではそうであってはならないと、あなた方の中で偉くなりたいものは皆に仕えるものになり、一番上になりたいものは全ての人のしもべになりなさい、奴隷になれって言われた。そして人の子は使えられ、すなわちイエスは使えられるためではなくて、使えるために多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのだと、イエスはこの世においでになった目的っていうものを明確になさったわけです。それはこの世の王と全く逆の姿、あるいは価値観っていうものをそこに表されたわけですね。誠の平和を打ち立てるためであります。神は私たち人間を救うために創造の時にすでにおられた御子イエス・キリストをこの闇の世に送り、その罪を御子イエス・キリストに背負わせた、そういうことを告げているわけです。神の従順なしもべとして王なるキリストは羊のために命を捨てる良き羊飼いとして迷える羊を救いへと導き、永遠の命を与えるために十字架に死に復活をしてくださった、そういうことを聖書は告げていると思います。でその主を信じるとき、新約聖書の言葉を借りるならばですよ、あの第二コリントの5章の17節以下に記されているように、私たちがその主を信じるときにキリストと結ばれて新しく創造されたものと変えられていく。神はキリスト、その後のところを見ても聖書はこういうふうに書いてあるわけですね。神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりましたとも、あの第二コリントの5章には書かれております。キリストを信じ御子の似姿に変えていただく、作り変えていただくことによって、私たち弱い罪ある人間が光栄ある神の道具として和解のために奉仕し、平和を明かしするものへとされていくのだ、そういうことを思います。最後にこの創世記の一章は、最初に申し上げたように創造の技の一番最後、6日目に人間が最後の最後に作られた、そういうことを告げております。それは何を意味するのか。それは全てが整えられていなければ人は生きることができない、そういう弱い存在であるっていうことを明らかにしていると思うんですね。人間の力ではどうしようもない部分がある。ですから これは次の2章のところで、例えばですよ、人は一人でいるのはよくない、助けるものを作ろうっていうふうなことも神様言われたわけであります。あるいは先ほどの詩編を購読しましたけど、詩編の121編の言葉を使うならばですよ、私の助けは来る、天地を作られた主のもとから、イスラエルを見守る方はまどろむことなく眠ることもないと、主はあなたを見守る方、あなたの右にいます方、そういうふうな言葉も出てきたわけであります。罪にまみれた弱い私たちを十字架と復活によってご自身のものとしてくださった主が私たちと共にいらっしゃる。だから私たちは主の示される平和の道を安心して歩むことができるのです。キリストの平和を証しする教会ってのは、主にあって御国を仰ぎ望む信仰者の群れだと思います。漱石が記しているように、見よ、それは極めてよかったという神の創造の技にかなう世界、御国の完成のために自らを従わせていくことが神に作られた人間として祝福された生き方なのだと聖書は私たちに語りかけております。